次に中村参考人にお願いいたします。
皆様ご苦労様です。中村と申します。もう現地に行きまして約17年半になりますが、私実は国内で何が起きているのかよく分かりませんで、失礼ですけども、ただですね、向こうから戻りまして、このあまりに現実を踏まえないこの図式に基づいた議論だけが先行、失礼な話でございますが、この本当にアフガニスタンの実情を知って話が進んでおるのだろうかと、率直な意見を持つわけでございます。で今日はですね、私全くの政治音痴でして左も右もわからないという中で、さっき忌憚のない意見ということをおっしゃいましたので、忌憚のない意見を述べたいと思います。ただその際にですね、そう言いますとすぐ烙印を押されまして、日本全体はもうテロ対策、このアメリカを守るためにどうするんだと、タリバンというのは悪いやつだという図式で動いておりますので、あたかもこれを守るような発言をいたしますとすぐタリバン派だと言われる。で私は断っておきますが、タリバンの回し者ではありません。それからイスラム教徒ではありません。キリスト教徒でございます。で、こういう、憲法がどうだとか、そういう法律のことよく分かりませんので、とにかくこの、今現地で何が起きておるのか、何が問題なのかという事実をですね、皆さんに伝えたいというふうに思っております。ただですね、どうもイメージと違うという点がございましたら、どうぞ忌憚なく後でご質問いただければと思います。で、私たちの活動をですね、簡単に紹介いたしますと、このペシャル会というのは1983年にできまして、18年間現地で医療活動を続けてきました。で現在パキスタン北西辺境州のですね、国境の町ペシャールを拠点にいたしまして、1病院と10カ所の診療所がありまして、年間20名前後の診療を行っております。で現地職員が220名で、日本人ワーカーが7名で、70床の PMS ペシャール会医療サービス病院を基地に、パキスタン北部山岳地帯に2つの診療所、アフガニスタン国内に8つの診療所を運営いたしまして、国境を越えた活動を行っております。で私たちが目指すのは山村部無医地区の診療モデルの確立、ハンセン病根絶を柱にいたしまして、貧民層を対象に診療を行うことでありますが、後で申し上げますように、今回の干ばつ対策の一環として、今年の春より、このカーブに5カ所の、無医地区となりましたカーブに5カ所の診療所を今でも継続しております。でこの間ですね、この皆さんご記憶のようにですね、この、1979年12月に、旧ソ連軍の侵攻がありまして、10万の大軍が侵攻いたしまして、以後なんと22年間ですね、アフガニスタンは内戦の余韻を引きずってきたわけでございます。でこの内戦だけでですね、死亡した、戦闘員あるいは外傷による負傷者だけで75万名、おそらく民間人を入れますと200万名で、これは私目撃者としてですね、確かに、ほとんど死んだのはですね、女、子供、お年寄り、ほとんどこの、この戦闘とは関係ない人々であったわけですね。で、600名の難民が出て、それに加えて、今度の大干ばつ、そして、どういう原因かよく私も知りませんけれども、報復爆撃という中で、もう痛めに痛めつけられて、現在、至っております。この中でですね、先ほど申しましたように、このアフガニスタンを襲いました世紀の大干ばつと、大げさなように聞こえますが、これはこの本当に危機的な状況でございまして、私たちの活動もこれで終わるかもしれないと、アフガニスタンの半分はもうこれで、砂漠化して壊滅するかもしれないと、いうことで、昨年から必死での思いで、取り組んできたわけでございます。で WHO やこの国連機関は昨年春からですね、このことについて警告を発し続けておりましたが、この 国際的に大きな関心を引かなかったんですね。もちろんこれはテロ事件などと違いまして、で、政治的にも意味合いが違いますし、この、慢性に起こるものですからなかなか関心を引かなかった。で、このアフガニスタンが一番ひどくて、被災者が1200万人、で400万人が飢餓戦場にあり、100万人が餓死するであろうと、簡単に言うと餓死するであろうという発表がありましたのは約1年半前でございました。で、このもちろんですね、人命のこの尊さというのは数で測れるものではありませんけれども、我々簡単に100万人が餓死するだとか言いますけれども、実際に目の当たりにしますと、先ほどお話がございましたが、映像で見る状態とこの実際に現場で見る状態は違うんだと、もっと生々しいものだとおっしゃいましたが、まさにその通りでありまして、この、実際の修羅場を前にすればですね、決して生優しいものではなく、で、食料だけではなくてね、飲料水が欠乏して次々と、廃村が広がっていくという事態が起きたわけでございます。で、下痢、簡単な病気でですね、子どもたちが主に次々と命を落としていったわけでございます。で、私たちとしてはこの事実をみんなに訴えながら、言うだけではダメですから、真正面から組織を挙げて対策に取り込んできました。で、診療中心にですね、お医者さん、医者がこんなことを言っちゃいけませんけれども、病気なんかは後で治せると、まず生きておれという状態でございまして、診療所を中心にいたしまして、東部一帯にですね、アフガニスタン東部一帯の干ばつ地帯に速やかに展開いたしまして、水源確保事業、ともかくですね、食べ物はなくても何週間か生き取られるわけですね。水がないと24時間以上生きられる、そういう状態であったわけです。そこで、私は医者でございますけれども、水を得よということで、水源確保事業に取り組んでおりまして、現在までですね、約660ほど、水源に取り組んで、そのうち550箇所ですね、利用水源を得ております。中にはですね、一旦この難民化していなくなって砂漠化した村がですね、水路、現地にカレーズあるいはカナートと呼ばれる伝統的な水路がありますが、それを30本復活して1万数千名を養えるだけの緑地を回復すると、で全部戻ってくるという奇跡的なことも起きたわけでございます。で、医療面ではですね、今年の1月国連制裁がなんとですね、私たちも初めのうちですね、我々が頑張ってくれば必ず国際的に大きな援助がどんと来るんだと、こんなの誰も放置しておかないだろう、エチオピア大干ばつ以上の規模であるということでしたが、やってきたのは制裁でございました。で、そのために、ただでさえ少なかった外国の救援団体が次々と撤退していくという中で、まさにアフガニスタンはですね、孤立化への道をこれによって深めていったわけでございます。で、私たちとしてはですね、それだからこそ必要なんだということで、カーブルの事実上カーブル市内はですね、元の裕福なカーブル市内というのはほとんどいない、2割3割程度しか残っていない。あとはですね、先ほど申しました干ばつによりまして逃れてきた難民たちで、一国内難民ですね、これで溢れておる状態でございまして、で現在100万人から150万人、この約1割が、今年の冬を生きてこせないだろうと、この約3割から4割がですね、慢性の飢餓状態で簡単な病気で死んでいくと、こういう状態でございまして、私たちとしては誰もやらないならニーズがあって、誰もやらないなら我々が行くと、我もというとこなら行く必要はないというのが我々の方針でございまして、緊急に今年の2月からですね、3月から正式には3月からこの診療所を開設したわけでございます。で、このこれでもまだ不十分だということで、この 水源の目標数を、今年以内に1000箇所、ハーブル診療所を年内に一挙に10箇所にしろということでお膳立てをしている最中に、ちょっと 日付に間違いありますけれども、9月11日の同日たらってになったわけでございまして、私たちの事業は一時的にストップいたしました。で、初めのですね、ショックから立ち直って、今ですね、この拡大こそしてませんが、今までやってきた事業は爆撃化にありながらも、勇敢なこのスタッフたちの協力によりまして何事もなかったかのように継続しております。で、今私たちが恐れておるのはこの難民という議論が先ほどからございますけれども、カーブル、これは首都カーブルが最も大きな町ですけれども、カーブルだけではなくて他の都市もそうですが、飢餓であります。で、現地はですね、今から寒い時期に入ってくる。で、市民は越冬の段階に入ってきた。で、今支援をしなければ今年の冬でですね、先ほどこの申しましたようにこの約1割の市民が餓死するであろうというふうに思われます。このためですね、この私たちはですね、緊急の炊き出しとでも申しますが、食料配備を食料配給を開始いたしまして、すでにその準備は完了いたしました。で、私たちが訴えたいのはですね、難民が出てからではこれは手間もかかるし金もかかるというだけではなくて悲劇が大きくなる。難民を出さない努力というのをですね、まずやらなくちゃいけないというのが、現地におる、私たちとしてはぜひ訴えたいことでございます。で、このどこかですね、この、ケシハル側で見てみますと、これは日本側に帰っても驚きましたけれども、難民が出てくるのを待っておる。このケシハルでは現在140数団体を集結しておりまして、難民が出たらこうしよう、ああしようと言ってるけれども、実際のいわゆる我々が想像するような難民は今のところ発生しております。で、私たちが全力を挙げて取り込むのはですね、少なくとも、怪我をして、逃げてくる人たちは別として、飢餓による難民は一人もペシャールに出さないという決意で全力を挙げて現在の仕事をやっていくつもりでございます。で、話が長くなりましたけれども、この、難民援助に関しましても、こういう現実を抜きにして、ちょっと失礼かもしれませんけれども、どうぞ お怒りになりませんように。で、こういう、現実を果たして踏まえて議論が進んでおるのかということに、私は、一日本国民としてですね、一つの、機運を抱くわけでございます。例えばですね、この、いろいろ考え方ありますけれども、テロという暴力手段を防止する道に関しましても、これは暴力に対しては力で抑え込まないとダメだということが、なんか自明の理のように議論されている。で、私たち現地におりまして、この、対日感情にいろいろ話はしませんけれども、この日本に対する信頼というのは絶大なものがあるんですね。それを軍事行為に報復に参加することによってダメになる可能性があります。で、他の地域ならともかくアフリカだとかですね、南アメリカ、私よく知りません、あの地域しか知りませんので、現地の地域に、即して言いますと、例えばですね、自衛隊派遣が今取り沙汰されておるようでありますが、詳しいことは後で、ご質問で受けたいと思いますけれども、当時の事情を考えますと有害無益でございます。かえって私たちのこのあれを損なうということははっきり言う。で、私たちがですね、必死で笑っている方もおられますけれども、私たちが必死でこのとどめておる数十万の人々、これを本当にこの守ってくれるのは誰かと。 で私たちがですね十数年間かけて永遠と築いてきた日本に対する信頼感がこの、現実を基盤にしない、まあ、ディスカッションによって、まあ、軍事的プレゼンスによって一挙に崩れ去るということはあり得るわけでございます、まあ、この点を踏まえて要するに言いたいことはですねまず現地はどうなのか実情はどうなのかということを踏まえた上で、何かを決めると。で私はこのそういう偉い人ではありませんからどうしようと、まあ、日本国民の一人として、まあ、法律に従いますけれどもアフガニスタンに関する限りはですね、これは十分な情報が伝わっておらないという土俵がの設定がそもそもですね、関連的な論議の密室の中でも進行しておるというのは、まあ、失礼ですけれども、まあ、偽らざる感想でございます、まあ、話私ばかり話してもあとこの方が話す時間がありませんので一応私の話を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。